知っとこ高山。
知っとこ高山のコーナーです。今月は伊谷真紀がお送りします。今日のこの時間は中部縦貫自動車道推進室長でいらっしゃいます松木邦弘さん、お話を伺ってまいります。松木さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さて、12月1日に市役所のホームページで中部縦貫自動車道高山清見道路に地域活性化インターチェンジを整備するということが発表されました。今回はこのインターチェンジについて教えていただきたいと思います。まずは中部縦貫自動車道高山清見道路とありますが、この高山清見道路とはどのような道路なのか教えてください。
はい、高山清見道路は東海北陸道との合流部の飛騨清見インターから踏合病院近くの高山インターを経由し、うん、東側の入川町坊方までの区間にできる自動車専用道路を高山清見道路と呼んでいます。
はい、
現在は国土交通省高山国道事務所で高山インターから入川町坊方までの整備が進められています。ご覧になった方も多いと思いますが、下栗町の三枝小学校の近くにある大きな橋は高山清見道路の一部です。また昨年度このヒッツ FM の番組でもご紹介させていただきましたが、同じ自動車専用道路で平湯インターから仮称ですが久手インターの区間が新しく新規事業化となり、その部分の道路の名称が高山東道路となっています。
はい、下栗町にあります大きな橋も中部縦貫自動車道の一部として整備が進められているということなんですね。
はい、
はい、で今回は高山清見道路の新しいインターのお話を伺ってまいりますが、区間ごとに道路の名前というのがあるんですね。
はい、
それでは地域活性化インターチェンジについて伺いたいと思います。まずどの場所にできるんでしょうか。
現在整備が進められています高山インターと入川町坊方仮称の入川インターの区間約 9.5 キロございますが、その中間付近の上野町や入川町新張にある上野平に新しいインターが整備されることになります。
はい、
今はこのインターの名前を仮称ですが新張上野インターと言っております。
はい、
これまで市から国に対し新しいインターチェンジの整備についてお願いや相談を何度も行って、正式に協議や申請を行い、12月1日に整備することが決定したためホームページで公表を行いました。また広報高山新年1月号にも掲載しています。
はい、わかりました。今高山国道事務所が行っている中部縦貫自動車道の工事をしている区間のちょうど真ん中ぐらいに新しくインターが一つできるということなんですね。
はい、
ただどうしてここに新しくインターを作ることになったんでしょうか。
はい、ここに至るまでにはいくつかの理由がございまして、
はい、
最初は地域の方、特に上野町や新張地域の方から上野平にインターを作ってほしいという要望を平成25年頃からいただいておりました。
はい、
皆様インターができることでインターの効果や活用の仕方などを研究されておりました。そのこともございまして、インターを作るとどうなるかとか、インターができたらどう活用していくかということを高山市としても考えてきました。
はい、
まずは現在工事中の中部縦貫自動車道は高山インターから入川町坊方のインターまで 9.5 キロございますが、例えば入川町のトマトやほうれん草は国内でも有数の生産量がございますので、名古屋方面、関西方面への輸送がより早く便利になります。また1分1秒争う救急車の患者さんを入川、奥飛騨方面から搬送するにも大いに役立つインターとなります。
はい、中部縦貫自動車道を利用するために高山インターへ行くのか入川町坊方に行くのかの2つしかなかったものが3つの選択肢になりまして便利になるということなんですね。
はい、これはですね、市民に限らず観光客の方も同じで、中部縦貫自動車道は長野県松本市までつながる計画ですので、将来東京方面からの観光客が市街地へ向かうルートとして入川町の坊方インターの他に整備が決定した新張上野インターを利用することとなります。
はい、
目的地に向かうルートの選択が増えるので交通が分散することで混雑の解消が期待できます。
そうですね、 将来中部縦貫自動車道は長野県松本市までつながる計画ですが、今後東に向けて整備が進んでいけば、東京方面からお越しになる観光客は市街地に行くためには入川町の防火谷にできるインターの他に、今回新たに整備される新張上野インターを利用しても市街地へ入れまして、交通渋滞を避けて市街地へ入れることになるということなんですね。
そうですね。それにプラスしてですね、地域から要望があったように新しいインター周辺が活性化するような取り組みを行うことで、さらに中部縦貫自動車道の効果につながると考えました。この上野平は北アルプスや乗鞍などがきれいに見える場所です。また農地が大きく広がっていて見晴らしの良い場所にあります。
はい、
他のインターとは違った魅力がある場所です。昨年度ちょうど高山市の将来に向けた取り組みをまとめる第9次総合計画を策定するタイミングでしたので、今回のインターの整備促進とインター周辺エリアのまちづくりを進めることを計画の中に盛り込みました。で、今回その第一歩となるインターを作ることが認められましたので、
うん、
これからはインター周辺の地域活性化に向けた検討にしっかり取り組んでいきます。
なるほど。それで今回のインターは地域活性化インターチェンジというふうになったということなんですね。
はい、
それでは市はインター周辺エリアのまちづくりとして今後どんな取り組みを考えていくんでしょうか。
はい、第9次総合計画に位置づけた内容ですので、ここには強い思いを持っておりまして、
はい、
単にインターがある場所に大きな施設を作っておしまいといった対策ではなくてですね、先ほども申し上げましたが、上野平は北アルプスや乗鞍などがきれいに見える場所ですし、うん、農地が大きく広がっていて見晴らしもよく、農業も盛んに行われている地域です。その素晴らしい田園風景などの地域特性を生かし、インター整備や周辺地域の活性化に向け、地域の皆様とどのような具体策がこの地域にとってふさわしいのかご相談しながら丁寧に検討を進めていきたいと考えています。
なるほど。中部縦貫自動車道のインター周辺の田園風景などを生かした整備に向けて、地元の方々と相談しながらこれから地域が発展していくことを考えていくということなんですね。上野平周辺の活性化につながる整備ができるといいですね。
そうですね。現在インター周辺の活性化に向け何があると良いかなど、民間企業からご意見やご提案なども伺っています。伺ったアイデアなども踏まえ、今後地域の皆様と相談していきたいと思っております。
その他インターができることで何か取り組まれることはありますか？
はい、インターを利用する大型車両の通行もございますので、これら車幅も含めて全ての車の通行が安全に通行できるようにしなければなりません。そのためインターと市街地などの周辺地域を連結する現在の道路、アクセス道路といいますが、幅員が狭い箇所や道路線形に課題がある箇所などの改良工事を行っていきます。合わせて近くにお住まいの皆様の安全にも配慮した整備を考えてまいります。
そうですね。中部縦貫自動車道を利用する車がインターを降りて安全に通行できなかったら危ないですよね。
インターの整備に合わせた周辺道路の改良に向け、今後設計など進めていきますので、工事の内容が決まりましたら地域の皆様にご説明を行ってまいります。
インターを整備するだけではなくて、インターまでのアクセス道路を安全に通行するための工事、また地域活性化インターチェンジとしてインター周辺地域の活性化に向けた取り組みなど今後取り組まれていくということですね。
そうです。国と協議をしてようやく認められたインターです。ただ単に中部縦貫自動車道を利用するだけのインターとなるのはもったいないです。名前の通り地域の活性化につながるインターとなるよう取り組んでまいります。
それでは松木さん、お問い合わせ電話番号をお願いします。
はい、高山市中部縦貫道推進室、電話番号がですね 0577-35-3519 番でございます。
中部縦貫自動車道推進室 0577-35-3519 0577-35-3519 までお願いします。今日のこの時間は建設課中部縦貫自動車道推進室室長でいらっしゃいます松木邦弘さん、お越しいただきましてお話をいただきました。松木さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
知っとこ高山のコーナーでした。